はい、それでは放送を始めます。進行は私刺身ちゃんです。どうもよろしくお願いします。日曜日の、朝9時11分、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕はそこに書いてある通り、当直室で昨日の夕方からですね、今日の夕方まで24時間の勤務でございます。このあと、11時前ぐらいには一回病棟には行きたいですね。朝ごはん食べてコーヒー飲んで、ちょっとずつ目が覚めてきましたね。なんか天候のせいもあるのか、あんまりなんかこうすっきり眠れなかったですね。そう、なんかシャキッとしない一日の始まりです。これから雪降るのかね。皆さんの住んでる地域ではもう雪降ってんのかね。 一号さんどうも。こちらは北海道なので、ここ最近は雪雪雪です。北海道はちょっと想像を絶しますね。昔あの研修医の時に青森の方に住んでたんで、って言ってもあの7月8月の2ヶ月間の短期だったんですよね。だからまあいいとこだなっていう雪のイメージが全然なくてさ、なんか夏はちょっと過ごしやすいのかなとか、でも夏って言っても結構東京並みに暑い日もあるんだなとか、なんか夏のイメージは結構抱けるんですけど、ちょっとね雪は想像絶しますよね。研修医によってはその選べないんですよね。僕はたまたま夏に行ったんですけど、冬に青森に派遣される研修医もいて、全然こうガラッと印象が違うみたいですね。もうどこにも旅行に行けなかったって。週末僕なんかはなんか車に乗って大間まで行ってマグロ丼食って帰ってきたりとか、割と夏をエンジョイしてたんですけど、雪の季節に行った研修医はもう本当に病院と家の行き来だけで大変で、何にもいい思い出がないっていう。ガラッとこう見え方が変わっちゃうみたいで。雪に慣れてるんだったらいいんですけどね、僕もなんか全然慣れてないし、車も怖いしね、運転するの。なかなかちょっと住むのは冬体験してみてください。そうね、冬の北海道ね、北海道青森。まあ、でも人生で1回ぐらいはね体験したいなと思いますけど。いやはや、昨日なんかあんまりよく眠れなかった原因の一つが、やはり皆さんご承知の通りサッカーでして、サッカー見てた方いないかな昨日。お疲れ様です。2号さんどうも。なんか僕テレビで やんないってずっと思ってたし、なんか何かで読んだんだけど、なんか準々決勝から地上波でやってましたね。今までずっとやってなくて、あ、日本はもう終わったんだなと思ってたけど、なんか昨日8時やってましたね。もしかしたらご覧になられた方もいたかもしれないですけど、昨日はイラン対日本準々決勝で、おそらく準決勝は向こう側のカタールが勝ち上がってきて、でカタールに勝つと決勝は韓国かなって僕ずっと思ってるんですけど、だからこのイランっていうのはアジアで日本に次いで強い国ですから、ここが大一番だな、ね、これに勝ったらもうあとは日韓戦だなっていうイメージでいたんですが、残念ながら昨日イランに敗れまして、しかも逆転負け。後半終了間際、ね、1対1の同点に追いつかれ、後半ロスタイムで PK。 っていう、後半ロスタイム PK からの逆転負けです。こんなに悔しい負け方はないですね。逆に言うとイランは本当に劇的な勝利、イランおめでとうって感じ。もう国民全体がお祭り騒ぎなんじゃないですかね、日本を破ったアジア最強の。それは悔しい、見たかったです。その崩されてね、相手に押し込まれたらまあしょうがないかと、力負けかって納得できるんだけど、 PK でしかも後半ロスタイムだからね、もうロスタイム1分で まあこのあと延長戦かなっていう心づもりでこっちも見てるからさ、ちょっとトイレ行っとこうかななんて言って、ちょっと油断した隙に PK みたいになっちゃってしかもこの日本のディフェンスの連携ミスみたいなところからもう誰も言い訳できない PK を献上してしまい、まあ敗退と。ストレスですねストレスの解消のためにね、スポーツ観戦しようって言ってんのにストレスを抱え、昨日だからよくわかんないアダルトサイトに3つぐらい登録して重課金してしこって出ました。もうやけを起こして、もうこうなったらもう全部同じだ。やけになっちゃいました。そう、全部アジアカップのせいだね。変な課金の仕方しちゃったよ。どうしようかな。また数日後にアメリカでなんか僕のクレジットカード使われてたらどうしようかな。アメリカのウーバータクシーからこの間なんか請求書が来たんだよね。なんかカリフォルニア州のここで使えませんでしたかって。また変なの来るよ絶対。それも全部アジアカップのせいです。普段もうそんなにサッカー見てないから、なんか戦術的などうっていうのは具体的には分からないけど、でもまああれは別に素人が見ても分かるぐらい戦術的ななさ、うん、要するにイランにうまく崩されて1点決められて 1-1 になっちゃった時、1点取られて追いつかれた後の日本に特にこう策がなかった。後半三笘が出てきたり南野が出てきたりしたんだけど、基本的に人が入れ替わるだけで戦術的なものは特になく、もうずっと後半左半分でやってたような感じですね。自陣のハーフコートでボールを回されてたようなイメージですね。だからどっちかというとそのイラン名みたいなさ、宿敵イランクソみたいな、なんか敵意がイランに向いてるんじゃなくて、普通に今日本人サポーターは多分全員今森保監督に向いてると思うね。敵意がもうこいつ早くやめさせろっていう、そう無策だから日本人の今イライラの原因は、まあ、それがまた日本人に今向いちゃってるっていうところにあるね。選手はどっちかというと頑張って、よく頑張った方で、あの手詰まりな中選手もパニック状態に陥ってる中、何も戦術的なものを監督は示せなかった、うん、明確な指示も降りてこないし、選手はとりあえずディフェンスラインを右に左に動かしながらボールを転がしながら、なんとか一枚剥がした選手にパスを供給し、でもそこから前に出ないみたいな、なんか攻め手が何にもなくて、この監督さっさと辞めさせろよっていう論調に多分今なってますね。まあ、僕も今そうなってる。刺身さんは結婚願望があるならふわっちではなく結婚相談所をおすすめします。結婚願望がないという話をしてます。だから多分配信を間違えてるんじゃないかな。ここは刺身ちゃんという名義でやってる配信サイトです。配信サイト配信です。 うん、多分だけど、多分配信者を間違えてると思います。そうじゃなかったらあなたは僕の配信を聞いてないね。いつ僕が結婚願望があるって話をしたのかちょっと教えてほしい、ね、そう、話を聞かない人最近さ、これなんか僕もう同じ嵐がやってんじゃないかなって気がするんだよね。だんだんなんか僕裏が読めてきた。こういう荒らし方を実は先方を生み出した誰かがいるんだよ。で、全然的外れなことコメントを書いて俺がブロックをする。そうするとその現場を見ていた周りの善良なリスナーたちが、あ、やばい、私はブロックされたくないからコメントやめようみたいに言って萎縮する。コメント欄が冷え込む。これが狙いなんじゃないかなっていうついに攻略法を発見されちゃったんじゃないかなって僕今思ってるんですよ。これ同じ人が書いてる気がする。うん。なんか俺のせいじゃないんじゃないかなって。昨日は、このキンキンに冷えているコメント欄が、まさにキンキンに冷えていた僕の育った家庭、ね、母子関係にまさに瓜二つだみたいな、まさに重なっているみたいなさ、なんかこう精神分析的なことを言ったけれども、全然そんなレベルじゃなくて、これただ俺を怒らすための新しい戦術をこれもしかして見つけられちゃったんじゃないかなって。イラン戦だけにイライラしている確かに。でもね、歴史的に見るとイランって親日国なんですよね。そう、イランとイラクとかさ、なんか似てるなみたいな、イライランみたいな気がするけど、実はイラクはすごい反日国なんだけど、イランってすごい親日国なんだよね。めちゃめちゃ日本に対してはいいイメージを持ってる国民なんで、あんまりなんか会場全体が荒れたりとか、イランの選手がなんかこう日本に対してケチをつけたりとか、ね、削りに来たりとか、そういうね、なんかサッカーの外側での気持ち悪さは全然なかったですね。だから僕イランはすごい好感を持ってるんで、ぜひね優勝してほしいなと思ってるんですよ。イランすごいいいチームだった。向こうは、なんだっけ、前の試合をこう延長戦のせい PK 戦で破っていて非常に疲労していてね、日本に比べると疲労度が高いにもかかわらず戦術的で日本の良さを全部潰して、で最後は逆転勝利でしょ、うん、でしかもそんなになんかこうラフプレーみたいなのもなかったですよね。日本人を怪我させようとかイライラさせようみたいな嫌な扱いもなく、すごい紳士的なチームだったし、うん、僕はなんかイランに対してすごく昨日見てていいイメージを持ちましたね。そう、まあ残念でしたけどね、日本が負けて。あんだけタレントを揃えてね、日本の傑出した才能を揃えてあれだけの試合しかできないっていうのはちょっと何やってんだって感じ。先生おはようございます。当直お疲れ様です。あ、どうも五号さん、どうもです。まあ、まだ今度日直なんですけどね昨日当直やって、でそのまま今日日直だから、昨日の夕方から今日の夕方までの24時間連続勤務 なのでこの後もまた病棟に行きますよ。毎月月初めの週末は当直日勤が入ってるんですよね。これはもう契約でそうなっていて、この1年間またこの先1年間そういう感じですね。ありがとうございます、お疲れ様。そう、どっちかというと当直疲れじゃなくて昨日のサッカー日本代表疲れですバーレン戦でね、結構得点もできてたし、あ、日本は結構今いい流れ来てるかななんて思ってたんですが、甘かったね。昨日ね、初めてテレビでアジアカップ見た人も ちょっと残念でしたね。これから勝ち上がっていくかと思いきや、あっさり潰されてしまったんで。サッカーってこれがあるんだよね。その僕は出身地がまあいろいろこう過去に転勤、あの父の転勤でこういろんなとこ住んだんで、なんか特定の土地が出身地ってわけではないんだけど、昔あの埼玉県さいたま市、まあ、旧浦和市ですねに住んでて、で浦和レッズっていうその地元のチームがあったんですよ。まあ、結構皆さんももしかしたら聞いたことあるかもしれないけど、熱狂的なサポーターで有名で、で父もずっと浦和を、まあ、今でも応援してますしね。僕はでもなんか一時期鬱がひどかった時、そっから離れたんですよね。ちょっとサッカー見てるともうあの本当に身が持たないっていう勝ってる時はいいですよ。でも浦和ってあっけなくこういう感じで負けちゃうので、なんか応援してるとすごくパワーを吸い取られることも結構あって、なんかトータルで見ると1年間を通してトータルで見ると若干マイナスなんじゃないかな、収支が普通はね、なんか応援したらその分元気をもらって明日は頑張ろうみたいになるんだけど、浦和に関してはあるいはサッカーごとに関してはなんか最後パワーを吸い取られて終わるみたいなことが結構多くて、一時期調子崩してた時サッカーから距離を取ってたんですよね。だから父からよく今度試合行くとかさ、 J リーグ見に行くとか浦和戦行くって言われても結構断ってたんですよ。で意図的にサッカーも見なくしてしばらく、でようやくですね、去年あたりぐらいから精神的にも持ち返してきて体調も良くなってきて、で満を持してサッカーを見始めたら負け続けてます去年のルヴァンカップ決勝戦、浦和レッズ対アビスパ福岡戦見に行って、これ生で観戦しに行ったんですけど、それも負けましたし、ここぞという重要な試合すべて負ける、その後 J リーグで、ね、浦和も全部負けて、やっぱりサッカーはギャンブルだね。 FX に近いなと思った勝ってるかなと思ったら負けてすごくエネルギー吸い取られる。これはちょっと距離をちゃんと取らないといけないですね。あんまりなんかあのになんか日本国旗を顔に書くとかさ、なんかああいう風にし始めたらもう終わりなんだなって、サッカー残念だったけど、おめでとうイランって感じです。そうだね、イランには ぜひ優勝していただきたいですね。まあ、結構体力的にもきついだろうけど、今は多分 一番勢いがあると思うんで、多分決勝韓国だと思うんで、もちろん地上波ではやらないと思いますけど、一応僕は決勝戦見ようかなと思うね。多分このままイランが決勝まで行って、向こうのプールは、韓国が多分決勝に行くので、ぜひ韓国も破ってね、イランには優勝していただきたい。今年は浦和を応援しようかななんて思ってたけど、ちょっと考えものだねこんなにパワー吸い取られちゃうと、なんか配信にも支障をきたすし、日常診療にも支障が多少出るんで、サッカーとの距離感っていうのは大事ですね。ね、イラン頑張ってほしいです。日本の分も。そうだね、いいチームだったよねイランね。前半引いて守って、日本にあえてボールを持たせてたっていう感じですね。日本はなかなかボールの出しどころがなくて、ディフェンスラインでね、なんか横に回すみたいなシーンはたくさんあったんだけど、あんまり縦には入らなかったな。 以上、サッカーの話でした。なんか最近気になってるニュースとかある？昨日も結構配信して、で割となんか総集編的な、近況報告プラスここ最近自分が思ってることっていうの結構もう赤裸々に吐露しちゃって、ぶっちゃけあんまり今話すことないんだよね一応一区切りついたかなっていうところで、でアジアカップも終わっちゃったし、なんか最近皆さんが気になってるニュースなど何かあればちょっとお聞きしたいです。私は日曜日以来久々に枠をお邪魔してます。あ、どうもです。日曜日以来ってことは1週間ぶりですかね。どうも。週末しか来れない人もね結構いらっしゃると思うし。おはようございます。どうも、おはようございます。6号さん、どうもです。日曜日が唯一時間あり、ああ、じゃあそんな貴重な時間を割いていただいてありがとう。まあでも耳だけでも別に大丈夫です。まあ、コメントくれたらなお嬉しいですが、なんか耳だけ貸してくれるのも別に嬉しいんで。私もお久しぶりかな。おはようございます。どうも。7号さん、どうも、おはよう。日曜リスナーの方々ですね、きっと。一応日曜日しか来ないというねリスナーのために簡単なダイジェスト版近況報告をしますと、一応2月の20何日ぐらいに僕は引っ越しをします。でそれに向けて今着々ともう部屋のものを減らしてまして、まあもちろん引っ越しは黒猫大和にねのなんか単身引っ越しパックみたいなのに頼んで、洗濯機とか冷蔵庫とかでかいやつはそれで持ってって、あとの細々としたものなんか食器とかなんかそういうのはもう全部捨ててこうっていうふうに今思ってて、今極力部屋のものを減らしてる段階です。テレビももう捨てたし、なんか衣装ケース、服を入れてた衣装ケースももう捨てましたし、着々と今部屋が空っぽになってってるようなそんな状況です。これまでなかなか捨てられなかったなんか書類、なんか法律関係の書類とか、あとなんか医局からなんか来る書類とか、なんか手つけなきゃなと思いながら、なんかずっと放置してたやつ全部捨てましたね。今回確定申告に必要な書類以外ほぼ全部捨てた。そうするとだいぶね身も心もだいぶ楽になりましたね。部屋がどんどん空っぽになっていくと、なんかそれに伴って自分の心も軽くなっていくっていうことに最近気づいた。だからいかにその、ね、部屋の中の身の回りのものが自分に重くのしかかってたのかっていうのが最近よく分かりましたね。まあ引っ越しのたびにいつも思いますけど、やっぱり物に囲まれていくとどんどん僕らの気持ちも重くなっていくんだなっていうことをなんか改めて今実感してますね。そう、引っ越しのたびにいつも思うんだけど、だから物を捨てることっていうのは結構大事なんだなって。孫の中学受験で、あ、なるほど、忙しいと。唯一日曜日がお休みなんですね。先生の声に癒されます。孫の中学受験で、でそうだ思い出したけど、僕もね中学受験をしたんですが、当時まだアメリカに住んでたんです。でじゃあどうやって受験したかっていうと、おばあちゃん家のに泊まらせてもらって、 だから日本に一時帰国してね、わざわざ受験するためだけに日本に帰国して、おばあちゃん家に泊まって、でそっから当日行ったんですよ、受験会場に。だから祖父母にはね結構お世話になってるんですよね。それをなんか今思い出したわ。捨てるのもそう大変で、だから今となってはさ、なんでそんなものを大切に取ってたのっていうようなものって結構あるじゃない、うん、今となってはなんかもうその理由もわからないんだけど、でもなんか過去の自分にとってはなんかそれが大切なものだったのかもしれないね。でもそういうものが多分僕の心を重くしてるんですよね。身動きがどんどんどんどん取りづらくなっていく。思い切って捨ててみるといいね。割とだから今片付けしていくと、まあ結構ガチな話、その彼女とのやり取りをしてたラブレターだとかさ、まあ、手紙のやり取りとかもあったんだけど、そういう手紙はさすがにシュレッダーにかけずに取ってありますけど、でもその時引いたおみくじとかまで僕取ってるんですよ。おみくじというかなんかこう記念品みたいなものも、あと彼女とお揃いで買ったなんか名前入りのお箸とかね、ああいうものも全部捨てましたね今回。さすがにそれ見るとなんかまた憂鬱になるんで、まあ、そうやって一個ずつ意味をまた剥がしていって手放していかないとね。引っ越しはそう、結局物を運ぶって物理的な動作はまあ大したことなくて、どっちかというとそういう過去の愛着と同時に自分を縛りつけているものからこう引き剥がすっていう、その精神的な苦痛の方がなんか引っ越しの辛さの8割とか9割を占めてるような気がしますね。だって物を持ち運ぶのなんて別に大したことないじゃない、そんなの業者に頼めばいいんで、別に本当に大した苦労ではないんですが、精神的な引き剥がすこの苦痛だね。物を捨てたり手放すたんびになんか胸にこうズキッと刺さるような感じが多分一番つらい。私は孫が2歳で両親を亡くし、10年前に小さいマンションに引っ越して、ああそうなんだ、ああじゃあお孫さんはもうお子さんみたいな感じだね。書類は捨てる捨てないに迷いませんでしたか、私は勉強知識として迷います。迷った。でも僕が迷ってたのはなんかあんまりもっと意味のないものでしたね。だから前のなんかなんかクレジットカード会社から送られてきたなんか書類とかさそんなの捨てりゃいいのに、なんか大切に取ってたりしてたんですよね、でそういうレベルのものから積み上がってたんで、なんかもうそれだけで段ボール何箱分もなんかあったんですよ。それを全部シュレッダーにかけて今回捨てて、あとどうしても捨てられない本とかね、なんかこの本はいつか読むかもしれないからずっと積んどくで取ってあるみたいなのって結構あると思うんですが、僕そういうのはね裁断して全部スキャナーで読み込んで PDF にしてます、で捨てます、データにして紙は捨てちゃう。どうしても紙として取っておきたい本ってあるじゃない、小説とか、まあ、村上春樹の小説とか、そういうのはそういうのだけまあ紙で持って、でブックオフでいつ買ったか分かんないようななんかよく分かんない本は全部裁断してスキャンして捨てます。で結構断捨離してますね。本ってどんどんどんどん溜まってくからね、本を捨てると気持ちいいですよ。何か解放されたような気持ちになるね。おはようございます。私も断捨離したいです。8号さんどうも。僕なんか人生最大の断捨離って離婚なんじゃないかなと思ってて、そう、母親は離婚してからなんか清々しい顔してるんですよね離婚するまでは死にそうな顔してたんだけど、今は割と人生を楽しんでて、今度もなんか母親と2月にね、まあ、今月なんかじゃあまたご飯行こっかっていう風に話をしたら、なんかデートプランみたいにさ、じゃあここが良くないとか言って、なんか母親もポンポンポンポン案を出してくるんですよね。ここに行きたいな私とか言ってなんか東京湾のクルージングのとランチがセットのなんか6000円とか7000円ぐらいのコースがあるみたいで、これ行かないとかって言って、ああじゃあいいよって、じゃあ予約だけお願いっつって母親に予約取ってもらって、 そう、母親は今なんか楽しそうだけどね、まあ辛そうな面もあるんだけど、まあ両親が別れてもう2年以上経ちますし、でワンちゃんじゃねえや、猫ちゃん、ずっと母親が抱いて育ててたあの猫ちゃんが14歳ぐらいだったんですけど、去年の3月亡くなったんですよね。でその猫のお世話からも解放されて、まあ、それもさっき言った、まあ、断捨離っていうとちょっとあまりにもドライだけど、まあ、精神的なこう引き剥がし作業っていうのかな、まあ、そういうの精神分析で分離っていうんだけど、割とその分離が進んでって身軽になってったのかなって感じはしますね。なんか新しい人生を取り戻してるようにも見えますし、うん、母親が生き生きしてる姿を見るのは僕としても嬉しいですね。きっとお優しい祖父母の方々でしょうね。私は鬼バーですある意味その鬼の役目を親がして、でおじいちゃんおばあちゃんは天使でいればいいわけだからね、うん、そうやって役割分担できたところが五郷さんの場合は鬼までやんなくちゃいけなくなっちゃって、きっとご苦労が多いんだろうなと思いますね。ずっとね、なんかいいんだよいいんだよとかさ、全肯定してるだけじゃ教育にならないもんね、子育てにならないし本人のためにもならんしね。僕はなんかあんまり教育、まあ自分は子供持つ気もないし結婚する気もないんだけど、でもまあ教育論で言うとなんか褒めて伸ばすっていうの僕あんまり好きじゃないんだよね。うん、それはなんか子供をバカにしてる感じがして、なんかあの鴨川シーワールドじゃないけどさ、なんかこの芸を仕込んで芸してくれたらなんか餌やるみたいなさそうやって芸を仕込む感じを教育だと勘違いしてる人いると、なんかちょっと若干イラッとするんだよね。まあまあその話はいいや。そう、16で勝手に産んで勝手に死んでしまい、子育ては失敗の親失格ですとすごい人生だね。うーん、いろんなものを背負い込んでますね。じゃあうちの配信にはぴったりですね。大体あのこの配信に定着する人ってあのいろんなものを背負い込んだ人ばっかりなんで僕も含め多分この配信をかじりつくように見てる人もそんな人が多いのかなって想像します。だからあなただけじゃないですから。親が幸せに笑ってると子供も幸せなんですねと、まあ、特にうちの母親はなんか苦しんでるとかね、なんか本当に辛いんだとかって言って僕らにどっちかというとこう罪悪感を植え付けてくるような、まあ、そういう毒親的な要素が強い人だったんで、なんかそういう生き方がずっとあったんだけど、それをまたこうなんていうんだ、その毒親的な人を傷つけるような生き方ではなくなってきてるって意味で嬉しいって感じかな。うん、もうたまになんか腰が痛いとか肘が痛いとかって言ってまたなんか毒親っぽくなってくるんだけど、そうあんたたちが要するにね、まあ、この肘が痛い腰が痛いっていうメッセージの裏側にはあんたたちがちゃんと私に関心を持ってくれないからこうなったんだっていう恨みが入ってるわけだけどね、ちゃんとね、あの LINE を返してくれないから私こんなひどくなってんのよみたいなことをなんか暗にほのめかしてくるわけよ。そういう時、あこいつはまあボーダーっぽいなっていうふうに僕も思うんだけど、母親は、まあ、まあまだそういう部分がゼロではないですけどね、でもだんだんそういうものも手放して純粋に自分がいいなって思うものをめでれるようになってきてる、うん、それはなんか母親にとってもすごい大きな変化だと思います。ボーダーじゃない違う生き方を今模索してるんだと思う。要するに人を振り回したりとか人に後悔させるっていうことを生きがいにしてた生き方からだんだん別の生き方を今模索してるんだと思うんだよね。あのままもし離婚してなかったら一生夫を後悔させ続ける人生だったと思う。 で、それを母親も生きがいみたいにしてましたから、私をこんな目に遭わせて絶対に後悔させてやるってことを言ってましたからね。うん、でそうやって人を呪いながらなんか笑みを浮かべて死んでくような感じの人だからさ、本当に離婚してよかったなと思いますけどね。もともとあんまり結婚に向いてない人だったんだよね、うちの母親は。そう思います。私も厳しく母に育てられたので優しくなかなかできない。僕も割と厳しく育てられた方なんで、なんか優しそうだねとか言われるんだけど、やっぱりいざ子供ができたらなんか厳しくなりそうだね。やっぱりね、自分がやられたようにやりますからね、人って。自分が育てられたように育てるから、そうやってどんどんコピーがねできてしまう。ありがたいですと。ぎく、私の親や祖母のストレスあった。そう。だいたい訳ありの人がここに集まってきますから。胸にぐさっときます。お母様健康でこれからの人生を素晴らしいものでありますように。でもなんかちょっと気になるのは、母親はちょっと僕の財布を期待しすぎてるね。なんか韓国と日本のなんかそのクルージングの旅がなんか30万だったか40万だったかかなっていう話をしたら、安くないとかって言ってて、30万で行けるんだよ、安くないとかさ、いやいやいやみたいな。そっちのスーパーのアルバイトだってね、月10万ぐらいじゃんって、30万の何が安いだよ。なんか僕の財布基準で全部物の値段を測るようになってて、あんまり感心しないんですよね。なんか僕は割と堅実に金銭感覚狂ってないんだけど、母親の方が狂い始めてる。あんまり甘やかすのもねよろしくないなと思ってるんですけど、あんまりなんかこう美味しいものの味を覚えさせちゃうとまた食えると思うからさ、母親はまたごちそうしてよねみたいなこと言ってくるから、冗談じゃないよってそう、あんまり味を覚えさせちゃダメだっていうね。うまい寿司とか豊洲のさ、すっごくおいしいお寿司屋さんがあるんだけど、そこにこの間連れてった時も、もうこのお寿司食べるともう他のお寿司なんて食べれないわよねとか言って帰り道にまた食いに来る気満々なんだよね。もう他のお寿司なんてもう食べれないわねとか言って、なんでまた来る前提で言うんだよ。そう、なんか調子こいてんだよね。スーパーのお給料3ヶ月分で、そう、何が安いだよね。それ俺が必死こいて働いてるからうまいもんが食えてるわけでさ、まずはね、ありがとうとか感謝の気持ちを言ってくれないと、安くないって言われるとなんか払いたくなくなるよね。大好きな彼氏ができても両家の顔見せが苦痛で別れを選んでしまい、後々後悔します。ええ、十号さんどうも。じゃあちょっと聞いていいですか、せっかくなんで。 何が苦痛だったんですか、具体的には。顔見せをすると何が起こるとあなたは思ったんですか。なんかそれだけちょっと気になります。ちなみに僕もちょっとわかる気がするんだよね。だからそれと答えが同じかどうかちょっと確かめたくて。私は孫がずっと不登校だったので、孫のペースに合った学校に進めさせたくて数校受験させたんです。ああ、なるほど。いいんじゃないですかね。まあそうね、お金の許す限り。ただ一方でなんかね、なんかよく YouTube とかで見るのは、なんか中学受験がやっぱり結構今過熱してるっていう。僕の若い頃だから20年前とかでさえすでに結構中学受験今熱いよねみたいに言われてたのに、それからもうずっと熱い傾向が変わらなくて、なんか去年あたりかな、去年一昨年かなんか過去最高だったらしいね、その中学受験者数が。少子化で子供は減ってるのに受験者数は増えてるっていう異常事態みたいで、いかに今中学受験が過熱しすぎかっていうのが、どっちかというとこう警鐘を鳴らすような感じでなんか YouTube で取り上げられてました。だから子供が乗り気なんじゃなくても親の方が乗り気で、親がもうなんか必死になってね、何々ちゃんに負けないでみたいなさ、親同士のなんか代理戦争みたいになってて、子供はさぞかわいそうだなってなんか傍から見てて思いますけども、だからぜひそういうふうに消費してほしくはないね。うん、良かれと思ってこの何校のうちからね、なんかこうご縁のあるところに行けたらいいねみたいなさ、まあ、中学受験って僕その程度でいいのかなと思うんだよね。あんまりそこでなんかこうアジアカップみたいなさとにかく PK でもいいからもぎ取って勝てみたいな、とにかく家庭よりも結果が重要なんだよみたいな、あんまりその勝負の世界にのめり込みすぎない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。それが結局その長期的に見た時に、その詰め込み教育とか親の主導で行われる代理戦争みたいなのって、その後10年後20年後に精神疾患とかさ、うつ病とか適応障害とかになんかつながってきかねない。うん、僕も自分の患者に結構いるんですよね。弁護士とか公認会計士でとか東大の大学院まで行ってんのにうつ病になっちゃって結局今何もしてないとかっていう人で、やっぱりちっちゃい頃からもう勉強勉強勉強で、自分はもう東大に受からなかったら人間扱いされないみたいな、なんかそういう恐ろしい家庭に育てられて、すごく自分が何をしたいのかもよく分かんないまんま人に期待されるように生きてきてしまった。でここに来てその期待に応えられなくなった自分は生きてていいのかって、もうなんか分からないんですみたいなさめちゃめちゃ頭いいんですよ。僕から見ると羨ましいなって、僕もその経歴欲しいなと思うんだけど、本人はもう そんなものをもう捨てたいっていう、そういう空虚みたいなものに10年後20年後なっちゃわないかどうか心配ですね。全員が全員そうなるわけではないと思うよ、ね、いい高校進んでからなんかある程度適当さを覚えて自由な人生を手にしていく人もいるだろうけど、ずっと頑張れ頑張れ頑張れで、ね、大学も卒業して就職も頑張れ頑張れでいっちゃうと本当にいつ気を抜いていいのかっていう風になるからね。うん、あんまり加熱しすぎも良くないのかなっていうふうには思いましたね。うちはその点ね、あんまり頑張れ頑張れ言わないタイプだったんだよね。うん、僕も勉強しろってあんまり言われたことないし、医者になれっていうふうには一言も言われたことないですね。できればお医者さんにならないでっていうふうに言われたことありますよ。学費払えないかもしんないからってはっきり言われた。ちょっとうちのお父さんの給料だと厳しいかなみたいな、うん、ちょっとお医者さんは 素晴らしい仕事だと思うけど、もっと素晴らしい仕事もあるんじゃないかなとか言って父親に何回か諭されたことはありますから、それぐらいだったんで自分はなんか頑張れたんですよね。あ、だったら絶対に医者になってやるみたいな親のね、思い通りにさせてたまるかっていう感じで、逆にそこで奮起できたんですけど、やれって言われなかったのが良かったね。だからもう医学部受かってからはもう自分の人生だと思ってるんで、あの親に何を言われようともこっちの好きにやらせてもらうっていう感じですね。誰にも指図されないし。もしダメならとか周りには言われますが、孫の同級生のご両親よりも年が上の50代なので、あまり時間がないから、まあね、父は私が高校の時自殺、母は筋肉なくなる難病、兄はヒステリック。なるほど。で、私はあえてママ友は作らないです。まあ年齢もちょっと離れてるってことですかね。勉強になります。なるほど。そういえば近所の東大卒の男性は突然頭がおかしくなって、精神病院に通ってます。まあいますね。東大卒とか、まあ哲学科行ってる最中に統合失調症発症しとか、別にそんなに不思議な話ではないね。だからなんか学歴を手に入れるとバラ色の人生が待っているっていうふうに、まあね、受験生の頃は思いがちなんだけど、まあ、必ずしもそうはなってない。だからその志望校にね、受からなかったから不幸せかっていうと全然そんなことはなくて、志望校に合格した結果、周りからどんどんどんどん期待され、どんどんどんどん期待値が上がってってね、でその帳尻を合わせるために自分は血の滲むような努力をしなくちゃいけなくなる。それはそれで一つの不幸かもしれないじゃない。だから幸福か不幸かっていうのは結構合否とはまた関係ないんじゃないかなって気もするんですよね。また全然違う次元の話なのかなって、ね、結局医者になって自殺しちゃう人もいるわけだし、受験のね、間違いなく勝ち組ですけども、そういう人もいますから。不登校だったので、この先コミュニケーション能力を身につけてほしいです。学校かっこ社会につながりを持ってほしい。孫には私しかいないので。まだ全然、なんか小学生とか中学生ぐらいだったらポテンシャルはあると思いますね。その先出会った友達と、友達次第で全然なんかこう変わってくると思うね、性格的なものって。だから親はまあそれを押し付けるってよりかは、そういう環境を裏で支えてあげるとかね、用意してあげる。まあ、本人がその環境をどう使うかは、それは本人の自由だから、そこまではコントロールできないけど、まあ、環境はコントロールできますからね。勝ち取ったわけですね。まあね、で今では父親が一番応援してくれてますね。精神科医になるって言った時も父親はすごく渋い顔をしたんだけど、外科とか内科医になると思ってたんだろうね。でもなんかあんまり深く理由は聞かず、でも結局納得してくれましたね。まあ、確かにこういう家庭だからこういうぐちゃぐちゃな家庭だし、でね、自分自身もうつ病で悩んでたわけだし、まあ精神科でもいいんじゃないっていう感じで最後納得してくれて、今では応援してくれてますね。父親今ある会社の社長をやっていて、でその社員がやっぱり 毎年入社直後に急に休職しちゃったりとか、急に適応障害になっちゃったりとか、やっぱ父なりに経営者視点で結構ね、精神科に触れる機会が多いみたいで、この問題ってどうにかならないかねみたいなさ、やっぱり精神科ってすごい大事な領域だと思うんだっていうのは結構言ってくれるんだよね。すごい応援してくれる。これは日本の経済にとってすごい損失なんじゃないかみたいな、まあ、そういう視点からね、結構意見をくれますね。そうだよね、せっかくエリート街道で来て東大とかで京大とか出てさ、めちゃくちゃ頭いいんですよ。そういう人が 適応障害で突然ポキッと折れちゃう。これはまあ日本の経済にとって大損失ですよね、うん、そういう優秀な人が離脱しちゃうっていうのは本当にもったいないと思う。でどっちかというと無能で性格の悪い人がなんかしがみついてねなかなか休職してくれないっていう周りをぶっ壊して有能な社員がどんどんね診断書出して休んでいく中、無能な性格のある人だけが職場に残っていくっていう、日本の経済にとって大損失です。なかなか経営者視点から見てもそう無能な人の首を切るっていうのは結構難しいらしいんだよね。労働者は労働基準法で守られていて、ただ能力がないからクビだっていうふうにはできないみたいなんだよね。ママ友いない代わりに PTA、活動に協力して、鬼滅の刃の、兄弟仲良し関係を映画やドラマで見ると吐き気がします。分からなくもないかもね。まああれはフィクションだからね。すごく分かりやすいじゃない、子供がね、子供が見るアニメですからね、所詮ね。そういう方には進撃の巨人をおすすめします。裏切りとか殺し合いとかそういうものの方がなんかピンとくるかもしれないね。私は母の期待に全く応えられない人生だったので、お世辞ではなく心底先生を尊敬します。その期待っていう重い十字架を背負わされて自由を奪われていた。だからその母子分離の話ですよね。母親と子供がどうやって分離するかっていうのは常にいろんなところで問題が起きていて、まあ、僕がだから書類を捨てられないとかさ、なかなか物が片付けられないっていうのもその分離の問題と絡んできてんだと思うんだよね、精神分析的には。コンビニでもらったレジ袋とかもなかなか捨てられないですからね。あんなビニール袋さっさと捨てりゃいいのにさ、なんかキュッて縛ってなんか保存しちゃうんだよね。なんか丁寧にいつか使うかもしれないからとかって言ってさ、でそのなんか使いもしないビニール袋がどんどん部屋の中に溜まっていくっていう、なんか分離できないんですよね自分から。そう、几帳面ですねって言いやその通りなんだけど、もっと深いその無意識とかさ、深層心理学みたいな話をすると手放せられないんだよね。てか手放されたくないっていう多分願望がそこに出てんだと思うんだけどさ、見放されたくないとか、捨てられたくないっていう願望がそこに投影されちゃってんだよね。だから捨てられない。なんか部屋汚いんです。几帳面じゃないんです、全然部屋ぐっちゃぐちゃなんです。そこら辺にペットボトルとかもう放り投げてあるんだよ。でも捨てられないんだよね。とはまあ、ただもう今回捨てましたけどこのまま行くと本当にゴミ屋敷になっちゃうと思って本当に気合を入れてこの間全部捨てたんですよ。でも捨ててみたらすごいスッキリしますね。なんで今までこれをやんなかったんだろうか、なんでこんなペットボトルでねえ汚い細菌を培養していたんだろうかってずっと2、3ヶ月ぐらい放置してたんだろうかみたいなさ、今思うともうわけわからないんだよね。僕も説明がつかないの。だから人間の無意識ってやっぱそういうものなんですよね。意識でどれだけリズムで考えても理解できないの、自分でも。でもそういう不合理なものがやっぱり人を縛りつけたりとか、ね、人をまあつまずかしたりしてるっていう。無能なのに口がうまい人が残る組織があります。いいね、毒づいてくるね、いいっすよ。そう、ちょっと皆さんもそう裸になって語りましょうや。結局なんか能力がなくてもなんかやっていけるんだよね、きっと社会って。どっちかというと根回しとか仲間作りとか、そうやって外堀を埋める人が勝ち残り、 純粋に本当にすごい英語が長けてるとかさ、あの数学ができるとかっていう本当に能力のある人はそういう争いで負けちゃう。仲間作りゲームで負けちゃうんです。折れないサポートが今の日本課題でしょうか。まあマクロで見るときっとそういうことなんでしょうしね。もっと言えばその自殺者をなるべく減らすとかで、そのためにはその心理的な支援を手厚くするとか、まあマクロで見るとそういう話なんだと思います。でも原因は僕はね一つではないと思うんだ。今うつ病の患者さんが増えてたりするのも全然原因は一つではない。結局うつ病と診断されるに至るまでには、いろんな理由があるね。健康上の理由もあれば生い立ちも関係してくるし、まあ、大体経済的な理由だと思いますけどもね。貧困とか、なんかそういう問題と絡んできてんのかなって気はするんだよ。だからうつ病を精神科医だけで治すことはできないですね。政治家と協力して手厚く社会支援とかベーシックインカムみたいなものを導入したりとか、マクロで支えていかないと。そう、これはなんかすごい難しい問題だなと思います。あとは一度折れた人でもまたちゃんと職場に元に戻ってこれる、また戻ってこれる、ね、道を確保するとか、それはもうもはや精神科医だけの努力では何もできないんで、やっぱり政治がどうにかしていかないとね。そういう法律を作っていかないと。あるいは経済がもっと流動しないと。能力のある人はすぐ転職できるとかね、すぐヘッドハンティングで他の会社に引き抜かれるとか、市場がもっと流動性を確保しないと、人々がなんとかこの職場にしがみつこうって言って嫌な上司の前でもねヘコヘコしたりとかしなくちゃいけなくなるんで。アメリカとかだったら嫌な人いたらすぐ辞めると思うんだよね、会社。あ、じゃあもう今日で辞めますって言って普通に段ボールに詰め込んで、じゃあお疲れしたって言ってもさっさと辞めちゃうと思うんです。でも別にすぐに次の職も見つかるだろうから、だから日本みたいになんか終身雇用みたいなのを前提として、とりあえず5年でも10年でも嫌な上司のに頭を下げてみたいなのって、多分すごく日本的な構造のあり方だと思うんだよ。でそういう構造と自殺者の多さとか適応障害の多さっていうものは多分無関係ではないよね。なんか裏ではつながってんだと思う。だからなんか SSRI とか SNRI とか脳内の伝達物質をちょこっといじったところで多分解決しないよね、この問題は。もっといろんなもん複雑な問題が絡んできてる。市場の流動性、法律の問題、社会の価値観とか、一つの会社で勤め上げることが素晴らしい、継続は力なりみたいな全く意味のない洗脳とか文化風習、そういうものが多分絡んできてるんでしょうね。継続は力なりとか全く何の根拠もないからね、何のエビデンスもないですし、それが結構人を呪ってるんじゃないかなとさえ思いますね。あとはその年上を敬う文化とか、日本の部活動とかも僕良くないなと思うんですよね。実力が伴わなくても年次が一つ上っていうだけで敬語を使わなくちゃいけないとか、まあ、全く理不尽だし海外の人には多分理解できないと思うんだよね。何なんですかその宗教はっていう。日本は無宗教だって言うけど日本教じゃないですかそれはっていう。全く海外の人が理解できない、まあ、僕も正直理解できないです。ずっとアメリカにね小学校の頃住んでたんで分かんない、分かりたくもない。私は二度手間以来なので物の場所を決めてあえて片付けないようにしています。その自分がまあ物を溜め込むときに、まあ、捨てるかどうかのジャッジメントを常にこうしてくっていうのはいいと思います。 とりあえず取っとこうじゃなくて、まずはこれ本当に取っとくべきなのかどうかっていうね、入り口で捨てるかどうかを決めないと、で決めてからはもうそこに保管とかね、もう見ない、手つけない、蓋をしちゃうっていうのでいいと思いますけど、ネット依存は僕はでもあんまりちょっとピンとこないんだよね。むしろ、まあ、これはもうあの精神科医としてね、実際に臨床場面で経験するのは、社会で落ちこぼれてしまった人とか、あの結局適応できず不登校になっちゃったり、まあ、会社に行けなくなっちゃって無断欠勤が続いてたりとか、なんかそういう人たちってむしろネットに救われてる部分があると思うんですよね。インターネットだとそういう話をすると SNS でフォローしてくれてる人が支えてくれるというかね、なんか話聞いてくれるとか、なんか裏でスカイプとか LINE とかやってとか、なんかディスコードとかやるとなんか何人もすぐ話聞いてくれるとか、うん、バロランとことかやりながら、なんかバロやってる間はすごくなんか気持ちが楽になるとかさ今の時代むしろネットはセーフティーネットになっていて、うん、インターネットがもし急になくなっちゃったら結構いろんな人死ぬんじゃないかなって気がするんですけど、僕はだからネット依存っていうのはどうなんだろうな、そんな依存が本当に存在するのだろうかっていうのはちょっと疑問ですね。私は10年以上フリーランスの仕事をしていますから、仕事をいただくのに必死でしたと。フリーランスの辛さもあるよね。僕もこの 2,3 年フリーランスというか、まあ、フリーターみたいにアルバイト生活してきたんですが、ちょっと結構辛かったです。仕事をいただけなくなるんじゃないかとかさ、来月からもう打ち切られるんじゃないかとか、常に怯えながらこの 2,3 年働いてたんで、それはそれで辛かったね。それで疲れちゃって、で3月からあの病院に勤めることになったんですけど、優しくとかいろんな、みんな仲良くとか学校で教えられていた時代だったけど、54年生きてきて嘘だと実感しています。あんまこの話を続けるとなんか堀江門みたいなさ、堀江貴文みたいになってくるんだけどさ、別に仲良くしなくったってよくないみたいな堀江門みたいになるんでちょっと嫌なんだけど、でも言ってることは僕も結構堀江さんに近いかもしれない。みんな仲良くする必要別になくないっていうなんか意味あるんですかそれって。結局今日本の学校がやっぱりまだ明治時代とかのままになっちゃってるんだよね。つまりあのきちっと教育を受けて、できちっと帝国陸軍とか帝国海軍に入隊して、で指揮系統の中でね、ちゃんと上官が言ったことに対して部下がしっかり従うと、撃てって言ったらちゃんと撃つっていうその技能を叩き込んでいくというか、体に仕込んでいく、なんかそういう軍隊を前提とした教育にまだなってるんじゃないかな。だからなんか前習えみたいなさ、前習いってアメリカの小学校になかったですから、うん、なかったんだよね本当に。前習え、治れみたいな、休めみたいな休めって何なんだよっていうさ今考えるとバカバカしいんだけど、でもそれがなんか当たり前だったじゃないですか小学生の時。あれも非常に不思議な教育ですよね。やっぱり軍隊式なんだよね日本の教育って。僕はアメリカの小学校にいたんで前習いとかもなかったですし、まっすぐ並ばない、まっすぐ並んで校長先生に褒められるみたいな経験もしたことがない、ね。まあ、その日本の中学は日本だったんで、その経験はあるんだけど、小学校では少なくともそんなのなかったね。なんとなくみんなだらだら並んでだらだら座って列もぐちゃぐちゃなんですけど、別に学校の、ね、先生とかあと校長先生は別にそのことに対して何も触れない。軍隊だよね日本は。現状維持の姿勢と次々と挑戦する姿勢の違いでしょうか。 何が何の話のコメントだっけ。うん、学生時代は1年我慢すれば上に上がれるという仕組みがあるので、先輩の偉そうな態度に我慢できるのだと思う。社会に出ると永遠に先輩。これがまた医者の世界になると、お医者さんって定年がないんで普通に80代の先生とか現役でいますから、全然永遠に先輩ずらされちゃうんですよ、僕らの業界って日野原先生だっけ、あの104歳の先生とかもいますからねそうすると80代になってもまだまだ自分は青2歳でしてみたいなさ、いや自分なんてまだ若造ですよみたいな世界だから、80代が若造だったら俺何なんだよってまだ精子じゃんね、精子か卵子ですよ僕は、まだ医者の世界では生まれてすらいない。巨大なピラミッドがあるんですね、この医療業界には。これってすごいよね、他の業界にない。永遠に我慢し続けなくちゃいけないっていう僕も最初あの医者になった時言われましたね、君たちは今まで医学部にいて、医学部の6年生で皆さんがその大学の、ね、中で最高学年でした、でもこれからはもう永遠に最高学年になることはありませんって言われましたね、うん、医者になったら永遠に最高学年になることはありませんってそう、もう皆さん終わったんですみたいな、決して頂上を見ることのない巨大なピラミッドの底辺にいます、そんな世界です。まあ多分そうだね、医療とかあと政治の世界、まあ多分医療と政治の2つぐらいだと思うけど、永遠に頂点を見ることのない、そう、もう雲の上の存在ですからね。みんなに優しくして利用され、みんな仲良くと言葉を信じて、みんなのご機嫌をとって、バカな理解をしていた学生時代でした。うん、結局そのなんか村社会というかね、人々の評判、見栄みたいなものはなんか SNS に置き換わってもありますよね。結局みんなフォロワーの顔を伺ったり気にしたりとか、うん、見られたらまずいんじゃないかとか、そんなものにずっと怯えながら生きてるつもりですかね。ねえ、アメリカンスクールね。先生お疲れ様です。どうも。そう、今なんかすごい演説みたいになってきてるけど、実はまだ今日直中なんで、そろそろちょっと病棟に行こうかなと思います。患者さんの顔見てこないとね。きっと私の世界も永遠の先輩かっこピラミッド組織に近いかも。あ、もうシーラカンスみたいな先生がいるっていうね。まあ、どの業界にももしかしたら多かれ少なかれあるかもですね。だから結構年配の先生とかの話聞くとさ、私が若かった頃は当直中に結構ビールとか飲んでましたみたいなさ、飲んでたんだよみたいな話をされますビールを飲んでたんとかっていうのはじゃなくて、もうそういうレベルじゃなくて、当直室に行くと冷蔵庫にビールが冷えてたっていう。で、あの手の空いた看護師さんがあのビールを次に来てくれたんだって。っていう世界だったみたい。もう時代錯誤も甚だしいんだけどね。今の若手医師にとってはちょっと信じられない世界が40年前とか50年前ぐらいにあった。そういう先生もまだ現役で生きてますからね、うん、多分だから医療に AI とかが導入されたら、多分そういう先生はもう適応できないでしょうね。いよいよ引退かもしれない。 なんか僕も最近はなんかプログラミングとかなんか勉強しといた方がいいかなってAI に淘汰されないためになんかちょっと勉強した方がいいのかなって思ってきました。弟がその専門学校でそういうプログラムとかそういう勉強するみたいで、定期的に弟に会ってちょっと勉強教えてもらおうかなって思ってるんです。AI は私たちにとっては敵です。まあ本当に。まあ確かに、ある業界にとっては明確に敵でしょうね。医者にとっても全部が全部敵ではないんだけど、明らかに敵対視してるのはやっぱり放射線診断科の先生方。CT とか MRI とかを読み込んで、あれ人間が手作業で全部分析してるんですよ。だ例えば、呼吸器内科の先生が肺炎かなって言ってさ、で一応肺のレントゲンと CT 撮るじゃないですか。でそうすると、呼吸器の内科の先生もその画像を見るんですけど、放射線科の先生もそれ責任を持って見るんですね。なんでかっていうと CT ってあれ放射線をばらまいてるから。だからそういうプロとして放射線科の先生も一応見てくれる。そうするとバーッと放射線科の先生のカルテとか分析結果がカルテにバーッと出るんです。いろいろ見させてもらった結果、肺のここにこういう影がありますと。でこれはこういう所見を示唆している可能性があるので、これとこれとこれとこの病気は鑑別にあげといた方がいいと思いますよみたいに呼吸器内科の先生にお手紙を出すんです。でそれを呼吸器内科の先生が読んで、自分の読影とね、自分の読み込みと照らし合わせて、あ正しかったなとか、あ抜けてたなとか、そこでミスを減らすんですよね。誤診を減らす。ただ今それを人間が全部手作業で職人芸みたいにやってんだけど、でもさ、もう大量の画像認識とか大量の今画像がもう AI みたいなもので読み込めるじゃない。1秒間に5000枚とか6000枚ぐらい絵が描けるような、なんかそういう高性能なものになっちゃってるんで、そうすると画像認識みたいなものっていずれ人間をはるかに凌駕する時代がもう多分そろそろ来るんじゃないかって言われてて、そうすると今まで放射線科の先生が律儀に1枚ずつチェックしてたのが全部 AI ができるようになるんじゃないか。でしかも今言語ももうね、自然言語で出力できるようになってますから、チャット GPT みたいに。だからその分析結果も全部もう多分 0. 何秒で、例えば1秒間に100枚全部分析できるようになるとかね、なんかそういうレベルで一気に放射線科の先生いらなくなるんじゃないかっていう説は結構最近現実味を帯びてきていて、明確になくなる職業というか、なくなる診療科ってあるかもしれない。私声を出すお仕事をもらってますから、 AI の声の方が正確で素敵だわと。結構危ういかもねてかむしろ今もNHK のニュースとか、あ花火ありがとうございます、お疲れ様です、どうもお早めに、はい。今 NHK のアナウンサーの一部はもうAI 音声に切り替わってますよね。僕もこの間見てびっくりしたんだけど、普通に人間じゃないで、なんかそう人間じゃないなんか合成音声でお送りしておりますみたいなテロップが出て、機械音声でなんか普通にニュース読み上げてますけど、でも多分高齢者とかは人間なのか機械なのかもう聞き取れないと思うんだよね。微妙に抑揚がちょっとずれたりしてるんで、あなんか人間じゃないかもっていうふうにちょっと若者だと違和感は感じると思うんだけど、高齢者多分分かんないと思う。そうすると声のお仕事って結構こう難しくなってくる。ある領域では完全に奪われる可能性があるね。そのニュースの読み込みとか報道とか、つまり感情の抑揚をむしろ出さない方がいいような領域に関しては多分どんどん機械音声に置き換わっていくだろうね。でむしろそのアニメとか紙芝居もそうだし、あとそのエロアニメ、その女の子の喘ぎ声とか、そういうのは多分まだ機械音声には難しいのかなって気がする。そこにはその感能性みたいなさ、性欲とかその欲みたいなものがこうまだ声の裏側に見えてるんで、なんかそういうのが発揮される領域では まだしばらく人間が必要なのかなって気もするけど、でもいずれ大量の喘ぎ声をなんか学習してなんか人工喘ぎ声みたいなものも、まあいずれ近々できるかもしれないね。で、男性って意外とそれで十分なのかもしれない。そう、男性ってもともとちっちゃい頃、男の子はさ、なんか救急車とか消防車とかショベルカーとか好きだったじゃないですか。なんかああいう感じで機械で行けちゃうような気もするんだよね。意外と女の子の喘ぎ声とかおっぱいとかさ、フェティシズムみたいなものってすごく機械的だし、そもそも女性の感情とかっていらないんじゃないかなとか、その性の消費に関しては。ってなると何なんだろうね、高齢者向けの何かってことになるのかね、サービス。いや、どうなんだろうね。僕はなんかその声を出す職業って聞いて、まあ、僕が今パッとたまたま思いついたのがあの VTuber なんですよね。見てくれはあれ勝手なね、絵がこう動くだけで別に大したものではなくて、ほとんど紙芝居ですよね。で、声が出てくるんだけど、そのなんか VTuber の声ってすごく特徴的な上に、なんかあのすごく憎めない感じがするんですよね。なんかこいつバカだなとか、何も知らねえなって言いながら、ちょっと教えてあげるよって言って、なんかついつい身を乗り出して聞いちゃうみたいな、もうしょうがないな君はとか言いながら、みんななんかこう突っ込みながら、なんか育てていくみたいな育成ゲーム的な面白さがもしかしたらあるのかなって。僕も最近なんかあのツイッチとかで他の配信サイトとかのね、なんかゲームやってる VTuber とかよく見るんですけど、結構そういう可愛らしさとか、なんかほっとけなさ、もうしょうがないな、俺たちがいないとお前何にもできねえなとかって言いながら、ついつい構ってあげたくなっちゃう。なんかそれはやっぱり AI には置き換わりづらいのかなって気もしますね。まあ、それさえ模倣できるようになるのかもしれないけど、まだなんか人間がやってく専売特許のような気もします。 AI はむしろ全部学習して全部できるようになっちゃうんで、 VTuber みたいに全然お前できないなとか、お前すっげえ歌下手くそだなとかっていうふうに、できないことは、できないことの方はむしろ AI は苦手なのかな。全部歌も歌えちゃうし、論文も書けちゃうし、ね、画像認識もできちゃうし、放射線の診断もできるじゃないですか。できない人間の不器用さみたいなものが、なんか人間に残された仕事なのかなって気もするんですよね。最近その、まあ、VTuber っていうとピンとこないかもしれないけど、あのアドさんっているじゃない、エドさんだっけ、エドじゃないかアドか、あのなんかあの歌手の、あれもまあ VTuber みたいなものじゃないですか。声の持ち主と、まあ、絵を動かしたり 3DCG みたいなものを動かす人は、まあ、別の人が明らかに裏でやってますよね。なんかあれもなんか AI に近接していくようで、実は人間がやる仕事なんじゃないかなとか、すっごくなんか AI に置き換わりそうで、実は置き換わらないんじゃないかなとか、なんかいろいろ思いますよね。そう、 VTuber なんてね、チャット GPT がちょっと進化すればすぐできそうな気もするんだけど、逆にできないんじゃないかって。すごい技術で立場が早くなりそうで、精神科はまだ大丈夫なんて思ってるけど、あっという間に追い越されちゃうかもしれないしね。もうそうしたらもう人間に残された最後の仕事はもうセックスですよね。楽しむことと子供を残すこと。 で子育ても全部 AI がやってくれるだろうし、風邪などに気をつけて。どうもラジオの時報 CM なんて AI で十分だし、そう、あとはあのクレーム対応とかも結構 AI でいけるような気がしますね。人工音声とかで大変申し訳ございませんでしたみたいなさ、あれって人間がやると結構メンタルに応えるけど、まあ、AI にやらせればいいですよね。さてじゃあそろそろ終わりますか。そんなところかな。うん、まあ、今日はなんかだいぶ話した気もするので今日はこれでじゃあおしまいです。また次枠は未定です。多分今日はもうやんないかな。明日1コンボ、ありがとうございます、楽しかったです。あ、こちらこそどうも、そう、盛り上がってよかったです。ぜひまたコメントをお待ちしております。どうもお疲れ様でした。